This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のサムリエ。
絵本大好き。絵本のサムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてさて、今日は何のお話から始めましょう。
はい、今日はね、私の会ジャラク関西支部が、はい、イベントを行います。
はい、
ゼスト池に双葉書房さんがあるんですが、そこの双葉書房の社長も、ジャラクのメンバーですので、
はい、
そこで、一昨年までね、京都ブックフェスティバルというのをやってたんですね。京都の出版社さんの、バーゲンセールと、私たちがジャラク関西支部がお話し会、それから一箱古本市をやってたんですが、
はい、
今年も残念ながらその京都ブックフェスティバルはコロナのためになくなったんですね。中止になって、
はい、
じゃあお話し会とワークショップをやろうかということになって、子どもたちに楽しんでもらう、イベントをちょっと4月の17日のね、
はい、
土曜日に、
はい、
午後1時からと3時から2回、
はい、
やろうということを計画をしてまして、楽しいその紙芝居やら絵本読んだり、
はい、
でその後ね、いないいないバーとかね、飛び出す、パクパクのカードをね、子どもたち作ってもらおうと思ってるんですよ。
そうなんだ、そういうのもあるんですか。
それをセットにしてイベントをやろうと。でハサミとノリが使える子どもさんであれば参加できますので、まあ、ちっちゃいお子さんはね、お母さんと一緒にそういういないいないパーという飛び出すカードも作りも楽しんでもらったら、
楽しそう、
いいかなと思いますので、ぜひお池ゼストって非常にこう地下鉄のね、市役所前に降りてればも
う
屋根のあるところですので、雨の心配もありませんので、ぜひおいでいただければ楽しい一日が過ごせるの違うかなと。
そうですね、いや楽しいですね、それね。17日土曜日の午後1時からと3時から、
2回、別に事前に申し込みしていただかなくても、フラッと来ていただいても参加できると思いますので、ぜひぜひ地下鉄便利なところにありますので、はい、ぜひ東京はね、来ていただければ、素敵な、ワークショップもできますし、
はい、
それから大型絵本とか紙芝居も楽しんでいただくことできますので、ぜひおいでいただければ嬉しいなと思ってます。
そうですね、マスクをねちゃんとつけて、
は
い、コロナ対策をして、
読みてもね、透明の、フェイスのしますので、
はい、
安心して来ていただければいいかなと思います。
はい、ぜひ皆さんお出かけください。さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃した方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて差し上げてください。では諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。4月17日開催、無料出版相談会のお知らせです。大垣書店で私の一冊を作りませんか。 家族や友人に残したい思い出や積み重ねてきた活動の記録、絵画や文芸作品の節目集大成に、大垣書店が大切な一冊を形にするお手伝いをいたします。どんな準備が必要なのか、費用の心づもりや制作までの日数など、自費出版のお悩みにお答えします。4月17日土曜日午前11時から午後4時までです。場所は大垣書店のイオンモール京都桂川店です。相談会は予約はいりません。参加費は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。今日ご紹介いただくのは何というご本でしょうか。
はい、今日はね、かわいい絵本で、はい、わらべ歌絵本というシリーズのどんどん橋渡れという絵本を紹介させていただきます。
はい、
小林恵美子庵、真島節子絵、こぐま社です。
はい、どんどん橋渡れ、はい、わらべ歌なんですね。
そうですね、わらべ歌ですね。
はい、ちょっとそしたら、はい、読んでみていただけますか。
はい、どんどん橋渡れ。どんどん橋渡れ、さあ渡れ、こんこが出るぞ、さあ渡れ、こん。どんどん橋渡れ、さあ渡れ、ポンポコ出るぞ、さあ渡れ、ポン。こういう感じね。本当はこれ歌いながらね、どんどん橋渡れって呼ぶのが一番いいんだけどね。はい、またそれは後半でまたお話をします。
はい、
はい、
じゃあその前に、
木こりの兄弟を聞いていただきます。
絵本大好き、絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。木こりの兄弟、うん、なんか最後の方は早くなってましたね。
楽しいね。
ね、楽しいですね。
中川博隆さんの歌でね。
あ、楽しいです、はい。
まあ、この絵本もね、はい、あのわらべ歌ですから、
はい、
まあ、読むだけじゃなくてやっぱ歌いながらね、読んであげたらいいんです。
はい、
最後にこう楽譜がありますけども、私楽譜読めんしというお母さんもやはるかも分かりませんが、
はい、
まあ、そんなん関係なしで、お母さんのね、口ずさんでもらったら、はい、適当にこう節をつけて、読んであげると非常に楽しくなりますので、はい、ぜひ節をつけながら、
はい、
どんどん橋渡れと言いながらね、
はい、
読んであげるといいと思いますので、これはもともとね、少し大きな子どもたちが遊ぶトーリャンセと同じような、
はい、
歌になってるんですね。それを乳幼児も歩き始めた子どもさんにも、うん、分かるようなその仕草で、まあ、ただ単にじっと読むんじゃなくって、はい、家で体を動かしながら、あるいは乳幼児さんがたくさんいはるところでね、一緒にこう群れになって遊ぶという歌がもともとそのわらべ歌のいいところなんで、
はい、
ただ単にしっかりお話を聞くということじゃなくて、体を動かしながら、声も出しながら楽しめるのがこのわらべ歌のいいところなんですね。うん、
はい、
子供って積み木を積んだところに乗ったりね、いろいろするのが、
ね、
道歩いててもちょっと高いところだったら、ね、すぐトコトコって上がって、
そうそう、
歩き始めますので、
そうですね、
やっぱりそういうのを子どもが喜ぶようなことを、うん、まあ、我々歌は昔からね、大人と一緒に楽しむということで、まあまあ、これも社会勉強というのが、そういうことを、まあ、子どもたちに自然にこう学べるように、うん、仕組まれたのがこうわらべ歌のいいところでね、言葉を 楽しく喋るというか、今はもうスマホが普及してるからなかなかおしゃべりもままにならへんと思うんですが、ぜひ生の声でね、お母さんが歌ってあげたり喋ってあげることが子供の成長には非常にいいと言われてますので、ぜひこういうわらべ歌もたくさん楽しんでもらって、お母さんがもう自由に歌ってあげれば非常にいいの違うかなと思うんですね。
そうですね、
少し大きくなったら親子でってつないで、ね、本来の門くぐりも楽しめる。
門くぐり
ですね、はい、目の前で門が閉まると子供はキャーッとキャッキャッキャーって言って喜んでね、
みんなでこう上でね手をつないでね、門を作るんですよね、そこを通っていくっていうね、
子供さんと目を合わせて楽しいねって気持ちを伝えながら、門に捕まる喜び、すり抜けるスリルをね、味わっていただけると、あ、子供も非常にこう歩く喜びが初めて味わえるというのか、まあそういうのが非常に我々とのいいところでね、絵本だから言って静かにじっとして読まんなん聞かんなんということはありませんので、ぜひ、体を動かしながら、ぜひ楽しんでいただければいいなと思います。
そうですね。でこのどんどん橋渡れというこの5本のこの絵もまた可愛らしいお嬢ちゃんが橋を渡るが描かれてて、
いろんなみんながよく知ってるね、たぬき狐が出てきますし、
細い橋をね、渡っていくんですよね、
それからこれは熊も出てくるね、ガオー言うて、ね、熊も一緒にこう橋をね、最後どんどん橋渡れ言って渡っていくね。でところが途中で橋が壊れてドボーン
あらあらあらあら
落ちるというのか、まあそういうことでまた子供がキャキャーって喜ぶというのか、
そうですよね。だからさっきお話しいただいたように手をつないだね、門のところで捕まっちゃうみたいな感じのね、そういうことですよね。
うわー捕まったーって思うんで、
これはね、この絵本では橋が折っちゃったっていうね、
最後橋が潰れて、落ちるんだけど、子供この女の子も非常に喜びながら笑いながら落ちて、
そうですね、
みんな楽しみながら落ちてみたい、
楽しそうな絵が描かれてますから、可愛らしいですよね。
だから京都もね、わらべ歌がたくさん、
そうです ね
この 前もこの番組で紹介しましたけど、今日のわらべ歌ということで一緒に歌いまよという本も出てますし、お座りやす椅子どっせいというのもなかなか面白い、
京都の言葉でね、書かれてますから、
お母さんの膝の上でね、小さいお子さんにお座りやす椅子どっせい、あんまり乗ったらこけますちょっとこう足を広げてあげるとストンと下にね、子供さんが落ちて、お尻をついてハーッて喜ぶ、そういう楽しい、
そうですね、
歌いつながれたわらべ歌もたくさんありますので、で家で楽しんでいただければいいかなという
のを思います。そうですね。でこのメロディーとかも懐かしいメロディーだったりしますし、まあさっきお話しされたように、好きなように歌ったらいいんですよね。
そうですよ。ね、別に CD を使うなんだならんということないねんけど、まあまあCD も使っていただいてね、たくさんわらべ歌の CD もありますし、絵本にも、ついてる CD 付きのわらべ歌の絵本もありますので、そういうものも使っていただくとお母さんも自然に曲を覚えることができますので、
そうですね、あれですね、この若いお母様方はちょっと知らない方も多いかもしれないですよ、ね、今ね、
昔は普通にお母さんが口ずさんで、ね、歌ってはったんだけど、今そういうのがわらべ歌って知らん若いお母さんもたくさんやはると思う
ね。そうですね、改めてそういうのを知る機会にもなるし、
わらべ歌いうのは非常に子どもさんに別に言葉に教えるというお勉強のためじゃなくって、その生活いうのか自然に親子がお話をする、対話をするということから生まれたものですので、あんまり堅苦しく考えずにね、気楽に手に取って、お母さんが歌ってあげたらいいかなと思う。
そうですね、やっぱりこう歌いながらで体を動かすっていうのが、
だから生の声でこう喋ってあげることが非常に子どもさん の,、うん、の発達というか 脳にもいい影響を与えるんで、ぜひあの機械の音じゃなくって、
ね、
ママが直の声でねおしゃべりしてあげる歌ってあげるというのがものすごく大事です。
そうですね、うん、で、あのお子さん同士もなんかコミュニケーション取れますしね。
そうそうそうそう、
ねえ、まあ、今はねあのなかなかこうあの感覚取らなくちゃいけなかったりとかありますけれども、一緒にこう動く、ね、うん、ちょっと離れてでも動くということがね、
それは非常に人間としては非常に、
う
ん、あの大事な、ね、
ね、
あの作業になってきますので、うん、それをやらないとなかなかコミュニケーションが取りづらいというのか。
そうですね、う
ん、だからそれが今、ね、現代社会にちょっと問題にもなってる部分でもあるので、うん、ぜひあのそういうことは家でしっかりお母さんが認識していただいて、子どもに、声かけをしていただくということが非常に大事になってくるの違うかなというふうに思いますね。
そうですね、やっぱりこういう時にこういう絵本っていうのは役に立ちますね。
そうですね、実際絵本の中には素敵な言葉がたくさんありますので、うんうんうん、どうしても家で普通に喋ってるとあのお母さんは禁止言葉しかしね、あれしちゃダメこれしちゃダメ、ということになってしまいますので、ぜひこの絵本で素敵な言葉をお話ししてあげてほしいなと思います。
はい、今日ご紹介いただきましたのはどんどん橋渡れわらべ歌絵本です。小林恵美子庵真島節子へ、出版社は小熊社でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん今日はいかがでしたか。
はい、今日はねわらべ歌絵本どんどん橋渡りを紹介させていただきました。
この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博史、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。